それでは続きまして、今日の説教の中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、旧約聖書出エジプト記6章の1節から9節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまたカナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。今私はエジプトが奴隷として仕えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの苦役から導き出すものであることを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、彼らは失意と激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。以上です。このところから私は主であると題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。2019年の新しい年も早6日目ということで、何か新鮮さも徐々に薄くなっていくことは避けられませんけれども、今年初めてお会いする方々もおられますし、明けましておめでとうという挨拶も交わしますけれども、12月30日に天に召された姉妹の葬儀が1月2日に行われて、地上からは一人去ったという実感が徐々に強くなってきますが、同時に天の御国では一人増えたという、これが私たちクリスチャンの死生観といいましょうか。一人去って寂しいというのは現実としてありつつも、天においては一人増し加えられて、すでに召された方々と再会が果たされている。そして私たちが同じように地上の人生を去って天の御国に引き上げられる時には、再び会うことができるという、その希望と慰めに生きることができる、これがクリスチャンの特権だと思います。来週は追悼記念礼拝が持たれますけれども、悲しみを抱きつつも希望を持って生きる、そのことを一つ一つ神様の前で確認していく、個人の死を記念して、同時にその死はイエス・キリストの十字架の死によって終わりではない、通過点である、そして永遠の命の入り口であるということを確認する時でもあります。本当に神様の恵みは大きい、深いことを教えられます。賛美の中にご臨在される神様に触れられて慰めを受けられる、そのご遺族の一人一人に神様が望んでおられると思います。一言祈りを捧げます。天の父なる神様、昨年1年間の歩みをあなたに守られ、支えられ、導かれて歩み、また新たな1年もスタートいたしました。地上に生きている間、 あなた方はこの世にあっては患難がありますと、イエス・キリストもこの世界の現実を見据えて語られました。同時に、しかし勇気を出しなさい、私は世に勝ったからですと勝利を宣言されました。それは十字架の勝利、そして死に対する復活の勝利の予言でもあり宣言でもありました。私たちは人間的な限界に閉じ込められつつも、しかしそれで終わらない永遠の命に預かっているものであることをこの朝も覚えて感謝いたします。悲しみの中に、苦難の中に、迷いの中にあるとしても、あなたは私たちと共にいてくださる、私はあなたと共にいると元旦の礼拝でもあなたの御言葉を学びました。その約束を握ってこの一週間も歩み続けることができるように、私たちに御霊の助けを導きをお与えください。そして永遠に変わることのないあなたの聖書の御言葉を心に蓄えて、どんなものよりも力強いあなたの命の言葉を握って歩むことができるように祝福してください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの最初にお伝えしたいことは、今出エジプト記を学んでいるわけですが、出エジプト、エジプトから脱出するという、そのことを取り上げている書物ですね。でここには、イスラエルの民がエジプトからなぜ脱出するのか、それは奴隷にされていたからだと。430年間イスラエル民族はエジプトに滞在するわけですが、その430年の間の何百年間ということは確定できませんけれども、しかし100年200年という単位で一つの民族が他の国で奴隷とされて苦役のもとにあえいでいるという状態は分かります。実はですね、現代においても出エジプトというような出来事がイスラエル民族においては起きているということを一つ紹介したいと思いますが、それはソロモン作戦と名付けられたエチオピアに住むユダヤ人といったら少し混乱するかもしれませんが、イスラエルの神を信じるエチオピア人、その人たちのことをベタ・イスラエル、エチオピアのユダヤ教徒たちと呼びますが、1991年5月にイスラエル空軍などが動いて、5月24日から11日までの25時間アディスアベバの国際空港に集まった1万4000人の人々をイスラエルのベングリオン国際空港まで運ぶという救出作戦が行われました。当時エチオピアは立憲君主国から共産主義に変わりつつあった中で、そこにユダヤ教徒として閉じこのとどまることが非常に危険だということで、そのような作戦が練られて、そして動員された飛行機は軍用機と民間機計35機の飛行機が、そこにはボーイング747とか日本でも飛んでいる飛行機も動員されたわけですが、その35機の飛行機が延べ41回飛んで1万4000人のエチオピアのユダヤ教徒をイスラエルに運んだという作戦が、あったわけです。それ以前にも1984年にモーセ作戦という、そのようなことが決行されて、その時は7000人のユダヤ人、エチオピアからのユダヤ人が イスラエルに帰還いたしました。ということで現代にもそういう救出作戦というものがある。そして今から遡ることを、4500年ぐらい前の出来事がこの出エジプト記に書かれている内容です。でそれをモチーフにした映画がエクソダスという映画になって、海が割れるというシーンは多くの日本人もその映画を見て、まあ、脳裏に焼き付けている。今もその映画のセットが大阪の USJ ジャパンというところにあるそうですが、見た方もいらっしゃるかもしれませんが、見たことがない方は一度行って見られたらいいかと思います。そのような史上最大の救出作戦が実行されたのは、実行したのは私は主であるとおっしゃる神様であるということですね。でその神様がこの6章の1節でモーセに対して何を語っておられるか、第一にそれは主はモーセに言われた、あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。ファラオというのはエジプトの王様の名称ですが、ファラオというのが王という意味ですね。そのファラオにしようとしていることが今にわかる、今にわかる、まだわからないけれども今にわかる。つまり人間である私たちはその当時のイスラエルの民のようにエジプトで奴隷にされている、私たちは罪の奴隷とされている。そして罪の重荷、苦しみ、そしてその罪がもたらすさまざまな苦難の中で生きている。一体いつになったらこんな苦しみから解放されるんだろう。病気や怪我やいろんな人間関係の問題で長いトンネルを、苦しみのトンネルを通っているときには、いつこれが終わるんだろうかという思いに私たちは駆られますね。そうやって特にクリスチャンは神様に祈りながら、神様いつまでですかこの苦しみはと祈り続けるわけですが、だんだん疲れてくる。時には思いっきり泣き叫びながら、神様なぜでですかという叫ぶ祈りをする方もいらっしゃるわけです。賛美の時にも先ほど歌ったようにシャウト、叫べというフレーズがありましたけれども、祈りの中でも叫ぶ必要がある、苦しみがありますね。神様モーセを使わせてイスラエルをその苦しみから解放しようと計画されましたが、モーセもイスラエルの人たちもそれがもうすぐに来ると期待するのは人間の思いですけれども、なかなかそうならないのでモーセも焦った。事態が一向に改善しないばかりか、ますますこの最高権力者がそれまでは藁を与えてレンガを作らせていたのに、もう藁は与えない、お前たちが藁も集めてレンガを作るようにという過酷な労働がさらに増し加わってきた。モーセはファラオとイスラエルの民の板挟みにあって苦悩していたわけです。そのモーセに対して神様は今に分かると言われました。私たちは状況に支配されて右往左往することがあります。しかし神様は状況をコントロールし支配して、時の最高権力者エジプトのファラオも意のままに動かすことのできるお方だということが、この聖書を通して私たちは知ることができます。トランプ大統領もキム・ジョンウン委員長も、神様は意のままに動かすことのできるお方です。政治の動向に私たちは注目し、そして早く問題が解決することを願いますが、そう簡単にことは運ばない中で、時には決起に流行る人たちも起こるかもしれませんが、歴史を支配される神様、そして私たちの人生をも支配しておられる神様を見上げることが大事だということ、 地上の出来事で一喜一憂することは避けられませんけれども、全てを支配しておられる神様を知っている私たちはそれで終わってはいけないと思うんですね。トランプ大統領のためにも、キム・ジョンウン委員長のためにも、中国の習近平さんのためにも、そしてこの国の安倍首相のためにも、名前を挙げて神様の祝福を祈る、彼らの健康、彼らの家庭が幸いを得るように祈っていく必要があるということに気づかなければ、私たちは相変わらず罪の支配のもとに、サタンの誘惑のもとにさらされている状態です。すべての人との平和を追い求めるということは、この国の権力者のためにも祈るということですね。すべての高い地位にある人たち、王たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいと勧められています。まあ、モセはそこまでは言ってなかったと思いますが、私たちが厳しい状況にあるときは、そして苦しむときは、キリストを主と崇めなさいとペテロはその手紙の中で語っています。ちょっと前後しますが、エジプトの中でなぜ神様がすぐにはイスラエル人を解放しなかったかという、その背景を少しだけ画像で紹介いたします。画像をお願いいたします。エジプトの神というのは自然神ですね。多神教です。私たちの国と同じです。そして当時信仰された神々は自然現象などを神格化した自然神と言われています。多くの場合は動物の姿、あるいは動物の頭を持つ人間の姿で表されました。でこれは、まあ、アメン神という神ですが、次お願いします。そしてオシリス神、次お願いします。ホルス神、次お願いします。イシス神、まあ、女性の神もいるわけですが、次お願いします。で一番、まあ、力があると言われていたラーという神、この左の太陽を頭に置いている神ですね。太陽神、天と地の創造者、はやぶさの頭、頭に太陽円盤、そして、まあ、一日に死と再生を繰り返す不死の存在、まあ、太陽が昇り沈み、また太陽が昇るというこの循環の自然の現象を見て、このラーは死と再生を繰り返す不死の存在だと崇められていたわけです。次が先ほど出てきましたオシリスという神ですね。死後の再生と命を象徴している冥界、黄泉の王。そして右側がイシス、農耕の神。そして偉大なる女性の神という特徴があります。次お願いします。これはハピという神で、ナイル川の神の神。エジプトはナイルで潤っていた国ですね。頭の植物はナイルの象徴パピルス。でモーセが書いた聖書も当時はパピルスの繊維で編まれた紙に書かれていたわけですね。パピルスというのは植物です。まあ、こんなことをご紹介して、その背景を少しだけ覚えていただくとよろしいかと思います。次お願いします。はいごめんなさい。つまりイスラエルをエジプトから救出するということは、エジプトのファラオという王の権力との戦いであると同時に、エジプトの神々との戦いでもあったという、これが大事なポイントです。10回の奇跡が行われましたが、その一つ一つがエジプトの神との対決という性格があったわけです。その一つ一つの神との戦いによって、 このイスラエルの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神がどれだけ偉大であるかということを表す戦いでもあったわけですね。長い奴隷生活の中でイスラエルはエジプトを支配し、神と崇められていた、つまりファラオも神の子、神として崇められていたわけです。昭和天皇が荒人神と崇められていたのと同じです。世界にはそういうことが普通にあったわけです。そのような強力な権力による支配と偶像の神々の霊的な暗黒の支配の中でイスラエルの民はもがき苦しんでいた。で、私たちもイエス・キリストを信じて救われていますけれども、この地上においては罪との戦い、自分の内側にある生まれつきの性質の戦い、そしてサタンとの戦いというものを余儀なくされています。うまくいったと思えば失敗する、成功したと思えば次はどんでん返しが起こる、いつまでも喜ぶ生活が続くことは少ないですね。むしろ苦しいこと、悲しいことの方が多い。そんな時にペテロは当時のクリスチャンたちに対して、迫害の中で苦しんでいた、そして何の悪いこともしていないにもかかわらず苦しみを受ける、今中国のクリスチャンたちは国家権力によって集会が襲われ、牧師や主だった長老たち、役員たちが捕まえられている。河南省という地域は特にその迫害が今非常に厳しくなってきています。この間音楽コンサートで、中国の警察が追っている指名手配中の人が60数人一挙に捕まったというのは、1億台と言われる監視カメラが顔認証、つまりその一人一人の顔がもうすでに国家によって登録されていて、コンピューターの力で識別できるようになっていて、そういう状態が起こったというのをこの間テレビでも放映していましたけれども、まあそんな状態の中でクリスチャンたちも今マークされているということなんですね。まあそれ以上お話しませんが、そういう中でペテロはこのような御言葉を私たちに紹介しています。御言葉を次お願いいたします。はい、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと語っています。苦しい時、誰にも助けを求められない時、孤立する時、どうしたらいいかということの解決の一つとしてペテロはこういうことを語っているわけですね。私たちのうちにおられるイエス・キリスト、聖霊によって私たちのうちに住んでおられるキリストを主として崇めなさい。普段私たちはイエス様を持っているんですけども、どこか部屋の片隅に、まあ大きな家だとお部屋がたくさんありますから、ちょっとここに一時的に入っていてくださいと客間に通して、あとはまあ関わらないというようなことが、クリスチャンもそういう日常を過ごすことがあります。でもそれでいいんでしょうか。私たちはイエス様を救い主として信じただけではなくて、すべての主としてお迎えしているですね。その方を主として崇めないで、何を主として崇めるのか。キリストを主として崇めなければ自分のしたいことが先に立ちます。自分の都合や、そして組織や仕事や人間関係が 優先することは避けられないと思います、この地上に生きている間。でもキリストを主として崇める生き方を少しずつ一歩ずつ確実に進めていくならば、私たちの中でキリストが主の主として、王の王として、私の日々の生活の中でご自身の権威を表してくださるんですね。状況を支配するお方が確かにおられるということを私たちは経験できるわけです。イスラエルの人たちはなかなかそうはなりませんでした。神様がモーセに対して、そしてモーセを通してイスラエルのために、私は主であると何度も何度も繰り返し語られたのに、イスラエルの人たちは長い間の奴隷生活の影響のゆえに、そんなこと言ったって現実はなかなか変わらない。エジプトの王様ファラオの権力は絶対だ、そんな中で抵抗したところで何になる、そういう思いが刷り込まれてしまったんです。そしてモーセに対しても食ってかかるわけですね。そして彼らは結果的にエジプトから救出されて、アラノで40年間過ごす間にも何度も何度も、こんな目に遭うんだったらエジプトから出ない方がよかったということを繰り返し言うわけです。それはまた後の話ですが、私たちの思いの中にもイエス様を信じて救われて歩み出すわけですが、それまでの生活が影響を及ぼすわけです。この世の考え方、価値観、その中に全て悪いものばかりだということではないんですけれども、神様の御心にそぐわない、そして反対する考え方や価値観がしっかりと染みついていると、クリスチャンになってからもキリストを主としてではなくて、仕事が神主になり、そして都合が優先しということは続くわけですね。それを私たちは課題として抱えているわけです。何とかしたいと思いつつも自分の力では変えられないという、その思いを持つことがあります。解決はどこにあるのかって求めますね。祈って、あるいは誰かと話し合って相談してということの中にヒントはあるかもしれません。あります。一人で抱え込まないで誰かと一緒に祈るということに大きな助けがあります。孤立した信仰生活は厳しいです。だからクリスチャンの兄弟姉妹と頻度を高めて会う、一緒にお茶を飲んで、その中でも祈り合う、あるいは誰かの家を訪ねてもいい、あるいは呼んでもいい、電話でもいい、メールでもいい、とにかく一緒に祈り合うことを通して、この世に張り巡らされたサタンのネットワークに包囲されないように、私たちはお互いを必要としているということを、それがキリストの体の一員だという自覚を持って進めていくならば、私たちは守られていくんです、強められていくんです。それはキリストを主として崇めることの実ですね。神様はただモーセを、イスラエルを解放するためにファラオのもとに使わせただけではなくて、厳しい状況を見て苦悩するモーセに今に分かるということを告げ、そして2節では、私は主であるとご自身を明らかにされました。そして、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私たちは神様を今知っています。 でも神様という方は私たちの限られた能力、私たちの限られた信仰では測れないお方ですね。でも神様は私たちが、神様がどういうお方かを知ることができるように啓示を与えてくださるんです。段階を通して、まあ山に登るにも1合目から始まりますが、2合目3合目と登っていくと、今まで知っていた神様も素晴らしい、すごいということは分かりますが、はるかにすごいということが分かる段階があるんですね。そこを登り続ける信仰の登山、営みというものは、私たちのどれだけ神様を知りたいか、キリストを知りたいかという思いにかかっていると言えると思います。今年1年かけて登る目標を立ててみてはどうかと思います。神様はご自分を明らかにされる方です。知ってほしいと願っておられる神様です。あなた方は私を探す、私は見つけられると、あの有名なエレミヤ書29章の11節のその後を見ると、あなた方が熱心に私を探し求めるなら私を見つける、私は見つけられる、かくれんぼしているような状態ですね。でも神様は私たちが神様を知ることを願っておられる。何かをすることよりもまず神様を知ることを願っておられるということを、今日の一つのポイントとして覚えていただきたいと思います。そして全能の神はその伸ばされた腕でこの全世界を、宇宙を作られただけではなくて、私たちを罪の奴隷状態から救い出すためにその腕を伸ばされるお方ですね。それが6節に書かれています。アブラム、イサク、ヤコブとの契約を思い出された神様は6節、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。伸ばされた腕というのは神様の全能の腕です。そして大いなる裁きというのは、エジプトを神様ご自身が支配者として、宇宙の支配者として、神様に許されて建てられた権力者であるにもかかわらず、神様の御心に逆らって神の民であるイスラエルを過酷な労働を課して、まあ、神様の目的はイスラエルをエジプトで訓練することであったわけですが、神様が許された許容範囲を超えて時の権力者が横暴な振る舞いをするときに、神がその国を裁くというのは歴史を通して私たちが学ぶことができる真理なんですね。それはイスラエルの国がバビロンやアッシリアやペルシャに捕らえられたときも同じでした。超大国が神様の裁きによって次々と歴史の舞台から姿を消していったわけです。それを旧約聖書を学ぶならば知ることができます。壮大な歴史絵巻とも言うべき学びが旧約聖書を通してできるわけですね。そして私は主であると神様がおっしゃっているその意味は、アブラハムと神様は契約結ばれました。それが創世記12章1節から3節です。これを信仰者である皆さんは、クリスチャンはもう暗記するぐらいに覚えていただきたいと思います。すべてはここから始まっているんです。地上のすべての民族はあなたによって祝福される、あなたの名は祝福となる、多くの国民の父となる。だからアブラムは信仰の父と呼ばれますね。そのアブラムと結ばれた契約のゆえに、今私たちはイエス・キリストの十字架の救いに預かって 新しい契約を、今日は聖餐式がありますが、イエス様が亡くされた血は契約の血であるわけです。まあ、それは詳しく触れませんが、その契約というものは当事者が当然 A と B ということでコートを打つというふうに契約書にも記されるわけですが、しかし必ず保証人が必要なんです。皆さんも売買契約書とか何かこう銀行とのやり取りの中で必ず保証人を立てます。それは人間は信用できないからですという前提に立てています。で、神様はそのアブラムと結ばれた契約の保証人に誰を立てたかというと、ご自分を立てたんです。それが私は主であるという意味ですね。この契約を私が守る。アブラハムもイサクもヤコブもまたイスラエルの民も守れなかったわけです。次々と破ったわけです。そこで契約の概念を少し、簡単におさらいしたいと思いますが、さっきの御言葉の前にこれですね、聖書の契約概念ということを、まあ初めて紹介、こういう形で紹介いたしますが、2つ大きく分けてあります。技の契約です。これは神様がアダムと結ばれました。エデンの園の命の木と善悪を知る知識の木、その善悪のを知る知識の木から取って食べてはならない。だから守ったら命の木から食べられたわけですね。条件はその神様の食べてはならないという命令に服従従うこと、もしそれを破ればそれを取って食べたらあなたは死ぬという罰則があったわけです。これが技の契約です。そしてアダムは失敗したわけですね。そして罪が入り、罪の結果人類に死が入ってきました。そこで神様は私たちを救うために恵みの契約を立てられたわけです。神様の面と言いますが、神様の側では神様と御子イエス・キリストとの間にこの契約が結ばれ、もしこれが成し遂げられたら私たちが救いを受けることができる。その条件はイエス・キリストが神様の御心に完全に服従し、そして私たちの罪の身代わりに苦しみを受けられるということでした。私たちの側から言うと、神様と私たちですね、そして約束は永遠の命です。その条件はキリストを信じること。これがまあ簡単に記しましたが、聖書の契約概念として知ることができます。もう少し詳しく知りたい方は後でこっそりと愛を大胆にお尋ねください。私は主であるというのは、人間は契約を結んでも守れない。まあ、なんかテレビを買う、洗濯機を買う、そういう時の売買契約の時は完全に守れるとしても、破られる契約っていうのがたくさんあるわけです。そして私たちもイエス・キリストを信じて新しい契約を結んだものですが、神様の御心に私たちは従っているかと問われると、はたと考え込んでしまいますね。じゃあそれで契約は破られたことになるのかというと、そうではない。私は主であるとおっしゃる神様が私たちをどこまでも支え守って、この契約を守ることができるように導いてくださるんです。それを証明するために、アブラハム、イサク、ヤコブの名前が用いられ、彼らには全能の神として現れたが、エルシャダイという名前で現れたが、主としては彼らに知らせなかった。しかしここでは、私は主であると繰り返し紹介されているわけです。私があなたを守る、あなたとの契約を実現すると、どこまでも 迫ってこられるお方なんです。そしてその契約に基づきイスラエルの民をエジプトの支配から救い出す、あなた方をあがなう。ここにはですね、7節に7つのその契約によってイスラエルが受ける恵みが記されています。それは6章の7節ご覧いただくと、エジプトの奴隷から救い出す、1つ、苦役から解放する、2つ、あがなう、3つ、神の民とする、4つ、彼らの神となる、5つ、そして族長たちに誓った地に彼らを導く、6つ、最後にその地の所有者となるという内容でした。神様はこれほどにイスラエルを愛して祝福しようと計画されたわけです。そして私たちにもイエス・キリストの救いに預かった者との契約を通して私たちに永遠の命を与え、神の民としてくださる、そして神の子供としてくださる。イスラエルも神様の子供と呼ばれたことはありますが、イエス・キリストを通してはっきりと私たちは神の子供とされる、子としてくださる御霊を受けたんですね。そして私たちはやがてこの地上の生活を終えたとしても、新天新地という決して失われることのない、損なわれない神の国に入ることができる、そんな考えられないほどの恵みがイエス・キリストの契約の中にはあるということです。この契約の概念をある程度外観、この輪郭だけでもですね、しっかりと覚えていただきたいと思います。そうすると約束を握るということがどういうことかということが分かります。神様が決してその契約を保護にされないので、私たちはその約束の一つ一つを握って祈って従っていくならば、そこには驚くべき祝福が待っているわけですね。この1年間の歩みの中でその約束を一つ一つ握って祈って、神様あなたは約束されましたから、それを実現してくださいと大胆に祈れるわけです。書いてないことは祈っても実現しません。聖書に書いてあることは必ず実現する、この単純な法則の中で祈りというものが積み上げられていくと、今に分かると神様が言われたように、時には忍耐も必要かもしれませんが、必ずそれが実現し、私たちは神様を主として崇めて、そこでひれ伏して礼拝することができる、そんな生涯を神様は与えてくださいました。一年を与えてくださいました。共にそのことを覚えて祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは全能の神であると同時に契約を守られる主である、すべてを支配される主であるとご自身を表してくださいました。昨年まで私たちはそのような信仰を持って歩んでいたつもりでしたが、いつの間にか現実にとらわれ、目に見えることが全てだと錯覚し、この世の流れに流される時もありましたが、この新しい年を迎えて悔い改めとともに、この生ける神に望みを置き信頼し従っていくことができるように、助け主聖霊を豊かに注いでください。どうぞこの年、病んでいる方々の上に癒しの油が注がれ、困難を抱えている方々に解決が与えられますように、重荷を抱えている方々がイエス・キリストの十字架のもとにその重荷を下ろす信仰が与えられますように、そしてイエス様に従って自分の十字架を追って従っていくものとなるように私たちを作り変えてください。 あなたが約束されたその約束の一つ一つを体験する年としてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。